次の主の日に5章17から20節に行きました。そこで主イエスは旧約聖書、また律法とご自身との関係がどうであるかについて2つのことを語り示しておられました。一つはもう新約の時代になったのだから、キリストが来られたのだから律法はいらなくなった、そう考える人々に対して、私は律法や預言者、すなわち旧約聖書を廃止するために来たのではない、完成するために来たのだと言われました。二つ目に、律法の条文を厳格に守ることに一日を挙げていたファリサイ人や律法学者たちに対しては、私の義はファリサイ人や律法学者の義に勝る、そのように言われました。そこにキリストの義がある。ファリサイ人や律法学者の義に勝るキリストの義がある。ちなみにもう新約の時代に律法はいらない、その要約である十戒もいらない、こう考える考え方を無律法主義、もしくは律法廃棄論主義と言います。で、律法の条文だけにこだわるあり方のことを律法主義と言います。私たちの教会の創立宣言にこういう言葉があります。我らは律法主義者にあらず、また律法廃棄論者にあらず、つまり律法主義に陥ることもせずなく、律法を捨ててしまうこともない、そこに健やかな命の道がある、それが福音の道である、というふうに創立宣言も謳っているということであります。そのことを覚えながらこの御言葉にも聞いてまいりたいと思うのです。ではそのファリサイ人や律法学者の義に勝るキリストの義とは何か。主イエスは5章の21節から終わり48節までのところで、そのキリストの義について具体的に語り示しておられるのです。で、まあ、この新挙動訳聖書の見出しを見ていただくとお分かりのように6つの項目について語り示しておられます。あらかじめ申し上げておくならば、これらの御言葉は旧約聖書の律法を否定するものではありません。それからまた律法とは別の何か新しい言葉がここに語られているということでもありません。そうではなくて、主イエスはここで旧約の律法を、すなわち神の言葉を守り行って生きるという時の健やかな在り方というものを回復しておられるのです。それが私は律法を廃止するためにではなく完成するために来たと主イエスが仰せになることの意味なのです。律法を守り行う、新しいことではないけれども、同時にそのキリストの義はまたおのずから新しい義ともなったのです。つまり主イエスが律法の正しい在り方を回復してくださった。例えばファリサイ人や律法学者たちによって歪められてしまった律法の在り方、正しい在り方を主イエスが回復してくださった。このことによって律法が新しさを、新しい性格をも帯びるということになったわけです。つまりキリストの義といいますのは旧約聖書の律法の健やかな回復であり、同時にそれはそれまでのファリサイ人や律法学者たちの義とは明らかに異なる新しいものでもあるということです。私たちがまたコロナのことが収束し落ち着いて、また十戒を礼拝で唱和するようになる時が来るかと思いますが、その時にもそうしたことを踏まえながらそのことを成したいと思います。律法学者やファリサイ人たちは律法を行う、守りを行うことに熱心でありましたが、彼らはその律法に聞き従って生きる人間が持つ本来の健やかさを失ってしまっていました。 なぜなら彼らはその律法の根本精神、心、命とも言うべきところを踏み外してしまっていたからです。ですから律法が本来持っている健やかな命と心を主イエスが取り戻してくださったことにより、律法に聞き従って生きる人間の新しい生き方というものが改めて指し示されるということにもなったわけです。でそのことはここでの主イエスの語り口にも現れています。主イエスはまず、あなた方はこのように聞いている、つまり律法にこのように命じられている、それをあなた方は知っている、そうせなって、しかし私は言う、このような言い方をなさるのです。そのようにしてパリサイ人や律法学者たちの義というものを覆して、ひっくり返していかれながら、律法の精神、本来律法が意味しているところは何か、このことを根本的に問い直していかれながら、ご自身の義、ご自身の新しい義をお示しになるのです。そしてここに示されている道こそが主イエスの弟子たちの道であります。私たちがそこに身を置いて生きるべき道であるわけです。そこでコロサイ人の21-26です。21節、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。あなた方はすでに殺すなという掟について知っている。このように主イエスはお世話になります。人を殺した者は裁きを受ける、裁判にかけられる。私たちもこれは当然のことであると思うでありましょう。世の法律もそうなっています。そしてそれ以前に実戒の第6回にそのように定められているのです。殺してはならない。この第6回を知らない人はおそらく当時のユダヤ人たちの中にはなかったと思います。しかし主イエスはお世話になります。22節、しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。これがキリストの義であると主はお世話になります。つまり人を殺す者は裁きを受けるということではなく、兄弟に向かって腹を立てる者は裁きを受ける。ここでの裁き、これはこの世の法の裁きではなく神の裁きです。兄弟に向かって愚か者というものは火の地獄で焼かれる、そう主は仰せになります。これがキリストの義である。キリストの義は律法が本来持っている健やかな命と心を取り戻す、回復する、そう先に申しましたが、そうだとすれば、このように言われるこの主イエスの御言葉こそが律法が本来意味しているところであるということであります。このことをどのように思われるでしょうか。人を殺した場合に罪に定められる、まだ死刑制度が存続している国の場合には死刑に処せられるということもある。これは私たちは見聞きしているところですけれども、兄弟に腹を立てるだけで、あるいは兄弟を愚か者というだけで火の地獄に投げ込まれるというのは、それはあまりだと思われないでしょうか。あまりに厳しい、とてもついていけない、そう感じるのではないでしょうか。そしてこれがキリストの義であるなら、誰一人このキリストの義に生きることはできないのではないかと、そう問いたくなるのです。しかし主イエスは私たちに、私の義に生きようとお命じになる、このことを要求なさるのです。このことをどのように理解したらよいのかということについては、今朝一度の学びだけでは足りないと思いますので、 これから続けて重ねて学んでいくことになるかと思います。ただここでともあれ一つのことを確かめておきたいのです。それはキリストの義とファリサイ人律法学者の義とを比べるときに、一つの点において両者は明らかに異なっているということです。先週も確かめたことであります。それはファリサイ人や律法学者たちの義は律法を形式的に守るというところにとどまっていたのに対して、キリストの義は人の心の深いところを問うという点です。ファリサイ人律法学者たちは律法を守ることに熱心ではあったけれども、人の外側しか問題に知れなかった。ここに彼らの限界があった。ともかく律法の条文を守っていればそれでよしとした。その結果、人の心の奥底までを問うことはできなかったわけです。これはこの世の法律や道徳においても当てはまることではないかと思います。例えば少年犯罪がやまない、犯罪がますます低年齢化していく、そういう時に言われるのは法律の改正です。少年法をもっと厳しくして少年犯罪を減らそうとする。それで少年犯罪が減るのであれば良いのですが、現実はなかなかそうならないです。それはなぜかというと、外側を変えれば良いというような問題ではないからです。人が人を傷つける、その根っこにあるのはもっとデリケートな複雑な機微であります。それは憎しみであり、妬みであり、また不満であります。いくら法を改めてもこの心の問題は残り続ける。それで根本的な解決にはならないわけです。あるいはテロリストたちと断固戦うべきである、そういう議論があります。しかし武力や暴力で立ち向かうだけではやはり根本的な解決にはならない。その心に根を張っている憎しみや敵意は残り、したがって暴力をもって対抗するということがかえって憎しみの連鎖、暴力の連鎖を生み続ける、広げていってしまうということにもなるのではないでしょうか。10回の第6回は殺してはならないと命じます。この殺してはならない第6回の本来の精神、本来の心をここでシュエスは明らかにしておられるのです。つまりこの第6回は単に殺人という犯罪を禁じているだけではありません。殺すというのはその人を亡き者とするということです。その人を目の前から消すということです。殺さないまでも兄弟に腹を立てているとき、人は心の中では兄弟のことを私の目の前から消えてほしいと思っているのではないでしょうか。それはやはり心の中で密かに殺すことなのです。そうであればやはり殺してはならないというこの第6回に背くことになるのです。先週ルカによる福音書の18章9節以下にあるファリサイ人と徴税人の例えについて見ました。今朝もこの箇所を思い起こしてみたいのですが、ここに出てくるファリサイ人は神の前で胸を張っていました。私は人の何倍も献金している、断食もしている、律法を一度なく守り行っている。けれどもこのファリサイ人は自分の傍らで胸を打ちながら自分の罪なく徴税人を見下していたわけです。これはこの哀れな徴税人の存在をもう認めていなかったということ、つまり殺していたということであります。ここに来て私たちは律法を守り行う、律法に聞き従うということの本当の意味を知らされるわけです。律法を形式的に守るということは あるいはできるかもしれない。その律法を形式的に守ることの熱心のあまり、パリサイ人律法学者たちは律法が命じてもいないほど細かな戒めまでも付け加えて、それを重箱の罪をつくようにして守ろうとしたわけです。しかし律法は人間の内なる心を問う。このファリサイ人のように外側では律法を守っていても、心の中では高ぶり人を裁いている。この人間の心に生まれつきあるところの二面性、あるいは自己分裂、これを律法は問う。律法学者やファリサイ人たちの義はここまでは届かなかった。しかしキリストの義はこの最も深い部分にまで届いて、人間存在というものを根本的に問うわけです。そのことを覚えながら私たちは、あなた方の義はファリサイ人や律法学者たちの義に勝っていなければならないと仰せになる主イエスの御言葉を聞き直さなければならないわけです。キリストの義に生きるということのために、私たちがまず戦わなければならない相手があります。それは他者ではありません。隣人ではありません。私自身であります。他人や兄弟や外に存在する敵である前に、私の内なる人です。少し横向きにそれるようですけれども、中島みゆきという歌詞があって、中島みゆきの歌の中にファイトという歌が曲があります。でその中で、その歌詞の中に、本当は人を助けなければならないところで、それをしなかった自分を見つめながら、私の敵は私ですというふうに歌う一節があります。私の敵は私である。少し誇言して語るようですけど、内村鑑三というキリスト者が、日露戦争の時に非戦論を唱えました。内村鑑三も同じことを実は言っているわけです。敵は戦争する相手ではなくて、エゴイズムに凝り固まっている私の中に、私たちの中にある。この敵と戦って私自身が砕かれている、そして平和の道へと転換していかなければならない、このように内村鑑三も語っています。近代のキリスト教指導者である内村鑑三と現代の歌手である中島みゆきがほぼ同じことを言っている、面白いことだと思いながらそのことを思ってみたりするわけです。この内なる人はともあれ、生まれながらに第6回に背く、隣人を亡き者としてしまう。なぜならこの内なる人は自分を正しいとしている、自分自身を絶対の義の計りとしているからです。人の命を奪うときに、そのもとにあるのは怒りです。そして怒りは自分を義とするところから湧いてきます。あるいはもしかしたら自分も間違っているかもしれない、そう考えているときに私たちは怒りに支配されることはありません。自分こそが正しい、そう確信するところにこそ怒りが湧いてくる。自分は正しく相手は間違っているから、相手は自分の前から消えてしまってよい、そういうことになるわけです。私たちがキリストの弟子として生きていくときに考えなければならないのは、この内なる敵を克服し征服するにはどうしたらいいかということです。先週、律法を守ることは愛することであるということ、そのことを学んだわけです。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者である、7章12節。 心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言書はこの二つの掟に基づいている。22章37から40節。私たちがキリストの義に生きる、すなわち愛の律法に生きるにはどうしたらよいでしょうか。聖書が教え示している神様の義を学ぶことです。神様の義を知ることです。そのために神様に立ち返ること、神様に眼差しを移し替えることです。神のもとに立つときに、私たちは神の光のもとで、自分も一人の人間、アダムの末に過ぎないことを知らされます。自分の義を振り回して他人を裁いてきたけれども、その自分もまた生まれながらに自己中心的である。自分が振りかざしてきた義もまた初めから曲がってやったはかりである。このことに気づかされます。そして自分の義に頼ってきたことがいかに愚かなことであったか、このことを悟らされます。そしてそうした中でキリストの霊に導かれながら、そこに和解の道が開かれてくる。和解こそ私たちが義に生き、愛に生き、救われるって生きるための道です。生まれのながらの人間が和解を成し遂げることがいかに難しいことであるか、それは世の政治家たち、権力者たちの在り方を見てもわかることです。生まれながらの人間が和解を自ら導いていくということは極めて困難であります。人は和解を作り出すことよりも分裂や対立や憎悪を作り出していくこと、このことへと嫌でも向かっていってしまうわけであります。傾いていってしまうわけであります。23、24節。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。ここで主イエスが示しておられる和解のための手続きは極めて具体的であります。自分から仲直りをせよ、そして神を礼拝し、神に捧げ物を捧げるにさえしても、もしそこで兄弟との間に不和があるならば、兄弟との和解をまず成し遂げて、それから神の前に出よ、そう主はおられるのです。そう仰せになるのです。神様の言いまさないところでは不可能かもしれなかった。キリストがおられないところでは望んでもなかった。その和解の道が神の前でキリストのもとで開かれてきます。奇跡のようにして開かれてきます。私たちは主イエスを誠の審判者と信じています。終わりの日に世を裁くために来られる審判者と信じています。誠の審判者であられる以上、この方こそ誠に正しい方です。この方こそご自身の義を、ご自身の正しさを誰よりも主張して、一方人の不義を誰よりも厳しく言い立てることがおできになったはずです。けれどもこの方はご自分を十字架につけた者たちのために取りなしになられました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのです。この主イエスの祈りのうちに、私たちが、また全ての人間が自分の義を捨てて、生まれながらの固くなさから解き放たれて、誠の愛と許しと平和にキリストの義に生きる道が示されています。主イエスはご自分を裏切り、十字架を前に逃げ去った弟子たちを、それにもかかわらず友よと呼ばれ愛されました。 驚くべき愛であります。これが神の愛であります。私たち人間はこの神の愛を天からいただく、上からいただく、そしてこの愛が人の心をその奥底まで溶かして、律法学者やファリサイ人の義に生きていた、その限界にとどまっていた者たちをキリストの義に生きる者に作り変えて生まれ変わらせてくださる、そういう力を持つのです。この神様から来る愛の力は私たちが十分に信頼するに至る力であります。私たちもこの恩愛により救われ、罪許され、和解の恵みをいただきました。一方はこのキリストの愛に生きることを私たちに求めます。ただ求めるということだけでなく、現実にこの愛に生きることができるよう私たちを作り変えてくださっています。私たちはキリストに結合されています。キリストは私たちをご自身に結びつけていてくださいます。キリストの命の恵みを私たちは豊かに受けて生かされています。この恵みの力を、命の力を受けて、私たちは律法を守り行うものとされている、神を愛し隣人を愛する、この二つの大いなる愛に生きることができるものとされている。だから私たちは主の日ごとに実戒を唱えるのです。神の救いの御業に心から感謝をしながら、神の救いの力に信頼しながら、キリストにあやかっていく、キリストに似せられていく、その新しい道、聖火の道の道しるべとして新しい意味を持つことになった、その実戒を唱えるのです。祈ります。主なる御神様、あなたは私たちにあなたの御言葉に聞き従って生きることをお求めになるのみならず、御言葉に従って生きることができる人間にキリストにあって作り変えてくださいました。私たちのうちに働くあなたの愛の力に、命の力に信頼して、命に至る道を歩み続けていくことができるように、見てをもって私たちを助け導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。